それでは聖書の朗読をいたします。本日の聖書の箇所はピリピ3章9節、新改訳聖書第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の386ページになります。本日の聖書の箇所はピリピ3章9節、お読みいたします。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。はい、ここまでです。それでは佐藤義孝先生にリラックスというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。また証拠りもなくやってきました。この前ね、8月の31日でしたけど、向こうでガーディナーバリーバプトストっていう教会があるんですね。でそこの教会に呼ばれて1日セミナーっていうのをこうね、講師としてやったんですね。でなんかいろいろ聞いているとこの教会のことが出てきたんですよ。そこからその教会知ってらっしゃる人は、やっぱいますね。はい、ね、それでね、僕もやっぱりね、神様導かれてんだなと思ってね、田園グレースとね、アメリカではそこの教会に行ってるわけじゃないんですけど、そこの教会 の、 日本人礼拝部の牧師で大里英二先生っていう方がいらっしゃるんですけども、その先生とはもう毎週僕金曜日一緒にランチする仲になって、一緒にね、ランチしながらお祈りしたりね、そういう友達になったんですね。でだからすごくね、なんかこう、わあ神様感謝、僕は山形で香里さんたちと出会って、それでしばらくして、大学1年生で救われて、でアンディ・ミーコと同じ早稲田大学で一緒にね、伝道の活動をして、でその後アメリカに導かれていったら、皆さんがご存知のそのガーディナー・バリー・バプテスト教会とつながってね、一緒に働きをしてるっていうのが、神様すごいなってね、なんか。であそこの教会の開拓というかね、初期の頃にねいらっしゃった人がこの教会にいらっしゃると聞いて、本当に驚きました、ね、今あそこの教会はあの地区では一番留学生がたくさん集まってる教会ですね。エルカミノというね、カレッジがあるんですけども、近くにね。でそこのカレッジに来てる日本人たちが、日本人の留学生たちがその教会にね、J ナイトっていうのが金曜日の夜にやってるんですけども、そこに、ね、学生たちがね来てますね。ぜひ覚えてね、向こう、アメリカの教会もね、さすがにね、日本人伝道は苦戦してます。向こうで生まれた、日本人ご家庭で生まれた日本人の子供なんですけども、もう幼い頃からアメリカだと言葉も英語になっちゃって、でいわゆる日本語礼拝部に来ないんですよ。英語礼拝部行っちゃうんですね。そうすると日本語礼拝部っていうのはジジババばっかになっちゃうって、僕ぐらいからね、上の人たちになっちゃうんですね。で子供たちがちょっと少ないっていう、でもその中に日本人の留学生たちがね、こう来るようになってね、ぜひね、兄弟教会みたいな感じですから、ね、お祈りに覚えてくださいね。ガーディナー・ バリーバプテスト、日本語で言うとガーデナ平原バプテスト教会というんですね。まあちょっと余計な話でしたけどね、ちょっと嬉しくなってね。あ、そうですね、僕のことは皆さん大体知ってますよね。ね、自己紹介いりませんよね。はい、佐藤さんですアメリカに住んでね、すごくね、ここが違うなと思うところがね、まあいろいろあるんですけども、昨日埼玉、僕所沢に今滞在してるんですけども、所沢の駅前の西友に行きました。で、西友ってあれウォルマートですか、アメリカのね、今はね。で、西友に行ったんですね。いやレジが早いですね、日本はね。もうね、レジが早くてどんどんどんどん進んでいきますね、並んでてもね。ここが一番違いますね、アメリカはね。アメリカはっていうか、まあ僕がいるロングビーチとかね、サウスベイっていうんですけども、あの辺のスーパーはレジのおばちゃん、レジ打ちのおばさんと買い物に来たおばちゃんがそこでずっと世間話をして、ピーピーってやりながらずっと世間話をして、ずっと並んじゃうんですよ、みんな。で、1回の買い物がものすごい量ですから、アメリカ人ってね、1週間分ぐらいね買うんでね。で、もうね、このレジがどこでもずっと長くね待たされる。で、僕は最初それがもうね慣れなくて、このババアいつまで話してんだろうとかね、そんな感じですいません、僕牧師なんですけど、そういう風な感じで、いつまで話してんだろう、早く行ってくれってね。でもね、並んでる人たちもなんかねおおらかなんですよね。いやー、なんかねこう余裕を感じますね、アメリカ人ってね。日本もしね、皆さんがねあそこ行ったらイライライライライライラしますよ、きっと、ね。で、苦情が出ると思いますね、レジの人がお客さんと話しすぎってね。でもね、もうどこ行ってもそうですね、アメリカはね。あ、アメリカっていうかね、いわゆるロサンゼルス地区ですね。まあ多分ニューヨークとかね、ああいうとこ行くと東京とねあんまり変わらないんでしょうけどもね、今僕がいるところはね本当にのんびりですね。まあ2年もいるとだんだん慣れてきて、僕もそのレジ打ちのおばちゃんと話すようになっちゃいました。もうね、レジ打ちのおばちゃんがね、この間もね、かぼちゃと、何だったかな、かぼちゃとウィップクリームをうちの奥さんに頼まれて、それでカゴに入れて、他にもあったんですけど、こう並んだら、そのレジ打ちのおばちゃんが、これで何作るか私分かるわよって言うんですよね。それで、何だと思いますって言ったら、これ見りゃ誰でも分かるじゃないって言って、おいしいものでしょとか言ってくんですよね。そこでね、ずっと話してね、結局ずっと話すんですよ、誰。だんだん慣れてきましたけども、まあ、とってもね、なんていうんですかね、まあ、アメリカ人とこう一括りにしちゃいけないと思いますけども、すごく余裕があるし、知らない人と気軽に会話をするっていうね、あれがとてもね、励ましですし、なんか心がこうほっとする瞬間でもありますね。だんだん慣れてくると病みつきになりますね、あれはね。これがちょっとね、アメリカ行ってこっちと違うなとね。まあもう一つはやっぱりその知らない人同士歩いててすれ違う時にでも、はいとかね、開けやすいですね、向こうはね。けどこっちでねやってみたんですよ、さっきそこの河原のとこで。もうね、相手がビクッとしてましたね、すっごいビクッとしてましたね。で、ここも違うなと思ってね、なんか向こうの方が、まあ、そういった面では人間関係でちょっとギスギスしてないっていうね、あんまりこう緊張しないっていうか、それがあるなと思いますね。今日のメッセージのタイトル、そこに書いてあるようにリラックスですね。どうなんですか、最近僕アメリカからインターネットでいろんな日本のニュースをね、見てるんですけども、まず煽り運転とかねありますよね。あれもなんか、まあ、ロサンゼルスであれやっちゃうと、 撃たれる可能性ありますからね。だから誰が銃を持ってるかわからないところなので、ああいうことはできませんね、ロサンゼルスではね。あとは、今日本と韓国の関係がねかなり悪くなってるんですよね。でそのニュース、インターネットに出るんですけども、そのニュースに対していろんなコメントをしてる人がいるんですよ、ネット上で。そのコメントも、いやーなんかこう無責任な、とってもこう、まあ安倍さんとかね、この日本の政府を応援したいという気持ちは分かるんだけど、韓国や韓国の方を何て言うんですかね、もう見下しているようなね表現を、しかも匿名でやってる人たちがたくさんいるんですよ。でそれを見てて、なんか日本人がとても劣化してるっていうかね、僕は日本人は世界に出しても恥ずかしくない民族だと思ってたんです。ところが海外から日本を見てみると、結構ね、あれですね、聖書にありますよね、白いお墓で綺麗だけど中は汚いとかね、そういう表現ありますよね。それとね、なんかね、日本人がダブってくるんです。すごく表面は、私たち日本人はとっても綺麗なんです、国も綺麗ですよ。けどね、最近さっき見たニュースでは、関西電力の幹部たちがね、3億2000万円をその原子力発電所の立地の場所のその助役、元助役の人を通してね、そんだけのそのまあお金とかね、金、いろんな品物を受け取ってたって。いやーなんか、ここは発展途上国じゃないよねってね思うぐらい、日本人がなんかどうしちゃったんだろうってね、すごく僕は綺麗な民族だと思ってね、いたんですけども、向こうからこっちを見ると結構、恥ずかしいなっていうね、なんかこそこそ陰で卑怯なことをね、やっている民族になっちゃってるのかなってね、思うことが多いんですね。余裕がない、余裕がないですよ、この国は今。みんなね、すごくこう、なんていうんですかね、しゃかり気になっちゃなりすぎてるようなね、人と挨拶する余裕がない、人に譲ってあげる余裕がないようなね、そんな感じに見受けられますね。だからこそクリスチャンの出番ですよ。私たちがそのね、ギスギスしたその余裕のないこの社会で、なんでピンクの人は余裕があるんだろうっていうねそれをね見せつける絶好の機会なんですね。ただ私たちクリスチャンもどうです、いざこの教会から一歩ね、この世間に出て戻っていくと、あれなんか普通の人と変わらないおじさんに戻っちゃったりね、してませんか。今日は、この箇所を通して、キリストにあってね、もっともっと私たちリラックスして生活しましょう。そしてリラックスした人としてこの世の人々に接していきたいんですね。そういう人をね、この世の人は求めてますから。今ね、もうお互いにね、こう声かける、触っただけでね、お互いにピクピクッとしてるんです。すごく緊張状態ですね。もうイライラしてる人もいます。もうこれ全部ね、罪のせいなんです。人間が生まれつきね、こう背負わされてる罪の問題が解決していないので、私たちはピリピリしてるし、ビクビクしてるしね、余裕がないんです。こんにちはっていうね、余裕がないんですね。ちょっと今日の箇所をもう一度読んでみましょうか。ピリピの3章の9節ですね。 これはじゃあ頭から読みましょうかね、じゃあ皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みでありますね。もう一度これご自分でちょっとお読みになって、キーワードをちょっとピックアップしてみてください。キーワードっていうのは繰り返されている言葉なんですよ。聖書を読むときに皆さんね、繰り返し出てくる単語、言葉っていうのが鍵なんですね。この短い箇所で見えるキーワードは何ですか？大きな声でどうぞ。はい、義ですね。義、僕の名前吉高ですね。義こうですね。義ね、義、そうです。ここは義っていう言葉が一つのねキーワードです。義っていうのは簡単に言えば、神様に正しいものと認められること、神が受け入れられる人って言ってもいいかもしれませんね。神が 100% すっぽり受け入れられる、そのような条件をね満たした状態って言ってもいいですね。義、他にどんなキーワードあります？信仰ってありますね。信仰っていうのが2回ぐらい出てきますか、ね、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義、信仰、信仰ですね。他にどうですか、キーワード。信仰と対比されている言葉何でした？律法ですね。律法。このピリピが書かれた時の時代ですけども、これはまだその古い旧約聖書のね、その律法、モーセの律法によって縛られてた社会からイエス様が来られて、そして死なれて蘇ったその後ですね。まだ時代がそんなに経ってないんですね。ですからそのモーセの律法に一生懸命従うことで神様に認められようとする生き方が主流だったんですよ。でその生き方をイエス様が終わらせました。そしてもうそうじゃなくて、今度はイエス様のこの新しい契約っていうんですけども、その新しい生き方に入っているんですね。入っているんですけども、いまだに昔のそのこのモーセの律法に従うことによって神様に認められようとする生き方がね、生き方をする人たちがいたんです。まだそこのちょうどね過渡期だったんですね。その時にこのことが言われてるんですよ。今私たちはあれですよ、モーセの律法に従って生贄捧げます？ 皆さんの罪、毎日ほら僕の眼鏡で見えますよ、皆さんの罪、皆さんの罪を全部ね亡き者にするために、皆さんはあれですか、あの牛ね、牛を持ってって全焼の生贄ってって全部あの焼いてね、しかもあれはあれですよ、あのそのこの辺の教会の祭壇ではダメなんですよ、あのあっちの神様が作れって言った幕屋とかね、神殿の神様が指定した場所でそれを捧げなくちゃならないです。毎日飛行機に乗ってイスラエルまで行ってやってるんですか、皆さんは牛を持って。もうやってないんですよね、皆さんね。あのモーセの律法、それはもうね終わったんです。今私たちは新しいイエス・キリストの律法、まあイエス・キリストって言ってもいいですね、イエス・キリストをここにありますね、信じる信仰によって神様からもういいよって言われてる存在ですね。ここには律法によって、そのモーセの律法を守ることによって神から認められようとする生き方に未だに頑張ってる人たちなんです。で、頑張るだけじゃなくて他の人にもそれを強制する人がいたみたいです。ダメじゃないあんた、教会の礼拝に遅れちゃ、献金も捧げなくていいんですかっていう人がいたみたいですね。11献金やらなきゃ、ところがこのフィリピを書いた人は、今はその時代は終わったんですよ、今はキリストにあって私たちは神からもうすっぽりね受け入れてもらえる立場になってるんですよ、そういうことをね話してるんですね。立法主義は皆さんの人生から幸せを奪い去ります。で、立法主義っていうのはちょっと言い方変えると、皆さんが神様への愛を証明しなくちゃっていう態度なんです。もっと言い方変えると、神様に認められようとするね、神様に自分を受け入れてもらいたいので、神様が要求する一つ一つを全部守ろうとする、そういう生き方ですね。まあですから言い方変えると、神様、私はあなたのことをこんだけ愛してますよってね、ほらこんだけちゃんとやってるもんっていう、そういう態度です。あるいは立法主義っていうのは、自分がこんだけきちんと全てのことをやれるほどの価値がある自分ですよ、自分には価値があるんですよということを証明するためにね、ルールや規則や制限に従おうとするね、そういう態度です。で、皆さんご自分が立法主義に陥っているかどうかの判定の仕方、自分がちょっと立法主義的になってるかなっていうね、判定をする方法があります。それはね、同じことを他の人にも要求しちゃってるかどうかですね。誰かの行動を見て、あなたそれはこうすべきだ、ああすべきだっていうね思いが皆さんの心のどこかに出てきているとき、それは皆さんが立法主義的になっているときですね。皆さんはどんな人にそれを感じます？一番多分うちの奥さんは僕に対して感じると思いますね僕は逆にうちの奥さんに感じるかもしれませんね。家族の間でね、容赦ないんですよ、家族の中でね。だから家族の中でこの立法主義的なこのなんていうんですかね、態度が薄まっていくことがね、一つのこうクリスチャンとしての成長の証になってくると思いますね。ご夫婦とかね、子供たちとの関係っていうのは非常に容赦がないですね。 どうです、皆さんはどんな、まあ、簡単に言えば腹が立つ人々って誰ですか？生活の中で腹が立つ、今笑ってらっしゃるもう容赦なく隣を指してましたね。腹が立つ人ね。どうですか、家族以外には浮かんできます？クリスチャンじゃなくてもいいですよ、職場の人とかね。僕はね、今はないですけど、昔スーパーのレジのおばさんでした。もう腹が立つ。今は時々腹が立つのはインド人、下にね、僕のアパートの下にインド人が5人住んでんですよ、学生が。でこの間寝てて朝になって、こう朝6時頃にこう目が覚め始めて、僕の頭の中になんか自分がねインドにいる感じがあったんですよ。それで、あれ、俺今インドにいるって。そしたらね、インドの曲がね一晩中かかってたんです、寝てる間。そのうるさいなと思いながら寝行ったんです、僕は。で朝になったらまだかかってんです、そのインドの曲が。それでね、はあ、ここはインドじゃないって言ってね、ここはアメリカだって。ですごくね、はあ、神様って非常に腹立たしいって。もううちの奥さんも眠れなかったんですね、下のインド人がもううるさいって。でもう何度も何度もね、インド人の学生たちにお願いしには行ってるんです。でとってもいい子たちなんです、近くの州立大学の学生なんですけどね、とってもいい子たちなんだけど、ついつい忘れちゃうんです。彼らもおそらく音楽をかけたまま、しかも窓を開けたまま寝ちゃってるんですねで非常に腹立たしくてね、でまあ怒りですよね。でもその時にね、僕は、あ、すごく僕は今このね立法主義的になってるってことに気がつきましたね。で昔スーパーのレジのね人に思った時もそうでしたね。イライライライラしてね、こうあるべきだ、ああるべきだ、そのべきっていうね、それが僕の心のどっかにね、このモーセの立法じゃないですけど、新しい立法をね自分でこさえて、それでそれに合わないと人をこう批判してしまう、そういう自分がねいることに気がつきましたね。皆さんどうですか、皆さんの心に皆さんが作った立法があって、その基準に合わない人がいたら、皆さんはどういう態度を取ります？幸いにもその日朝起きて祈りました。神様、このインドの学生たち悪い子たちじゃありません、どうしたらいいでしょうって。で下に言いに行くのもねすごくチャレンジなんですよ、英語でそれを言わなくちゃならない。で日本語だったらもう簡単ね。でどうしましょう、祈ったらね神様がね知恵をくれました。手紙を書きました。で Hi friends from India そして前に何度も話しましたけど、今回もう一度お願いしたいなと思って書いてますって言ってね、それで内容書きました。いくつかね内容書いて、もしよかったらこのことルームメイトでみんなで分かち合って、それで頑張ってもらえませんかって書きました。で彼らは音だけじゃないんですよ、テラスバルコニー、よくね彼らねバルコニーに出てきて、それでそこでねインドの人たちの言葉ってね甲高いんです、すごく。だから夜ね1時2時頃までもうペチャクチャペチャクチャ喋ってる、外でね。それがもうね、で周りのねアメリカ人我慢してるんです。でうちはもう直にね真下ですからね、彼らがね。それでまあその話し声と、あとはねタバコ吸うんですよ彼ら。それで必ずね外に出てきて吸うんです。そうするとそのタバコの匂いが僕らの部屋に入ってきちゃうんですね、全部ね。それもね、いや困ったな、どうしよう。それも手紙書きました、いくつかね。それでそしたらね、それで紙を書いて、それを玄関にねこう挟んできたんです、誰もいなかったんで。 その日の夜、まずバルコニーはタバコの灰、吸い殻だらけだったんです。それがね、綺麗になってました。そしてそのテレビの音とかね、そういったものをガンガンかけるんですけど、突然ね聞こえないんです。一晩いるんですよ、ちゃんと。でもきちんとね窓を閉めてね、すごくね頑張ってくれてると分かりましたね。一歩間違えば僕は怒鳴りに行ってたかもしれませんけど、神様にお祈りしたら丁寧な言葉でね、友好的にねお願いをすることができたんですね。ああよかったなと思いましたね。まあまた忘れてこう問題が起きる可能性はありますけども、僕は彼らの誠意を知ってますから、喧嘩になったりね、そんなことはないと思うんですね。立法主義的になってそのままであったら、おそらくとんでもないね民族紛争が起きたかもしれませんね。けども幸いにも神様の助けでそれを乗り越えることができましたね。皆さんの心の中に作ってしまった立法にそぐわない人たちに皆さんはどういうふうに対処してます？立法主義は皆さんの人生だけではなくて、他の人の人生に幸せが全然ない状態を作ってしまいます。また立法主義は教会に幸せがない状態も作ってしまいます。例えば教会の礼拝に本当は来るべきってね、立法ができちゃって、それに合わない、いつも行けなくなっちゃう、行かなきゃって分かってるんだけど行けなくなっちゃう、行きたくない、もっと寝ていたいと思う自分を責めてはいませんか？他の人じゃなくてね、今度は自分のだらしない姿とか、自分がこう作ってしまった立法に自分自身がこう当てはまってないときに、自分をどう取り扱ってます？皆さんは。もしかしたら厳しくしすぎてるかもしれませんよ。体調が良くないかもしれません。あるいは今日は礼拝に行くよりも一人で神様と深く過ごした方がいいという時があるかもしれません。そういう時は遠慮なくね、近くの兄弟姉妹や先生方に、先生今日は私ちょっと一人で神様と過ごしたいです、たくさんちょっと祈ってからじゃないと教会に行けませんって言っていいんですよ、皆さん。あるいは教会の礼拝中に献金の袋が回ってくるとドキドキしませんか？僕はよくありましたよ。お金がなかったんで、お金がないんで自分のとこ回ってきて何か入れないと、なんかね、よくない信徒って思われないかなと思ってね、すごくねそれが回ってくるのが毎回嫌でした、若い頃ね。でそれはおそらく自分の心の中に立法があったんです。教会に来て献金を捧げない人はよくないっていうね。あるいは毎日朝起きてディボーション、聖書を読む時間取らなくちゃならない、でも取れない、いろんな理由があるでしょうね。で取れない時に自分をどういうふうに皆さんはさばいてましたか？私たちは罪の性質があってね、自分を許すっていうことができない状態なので、いつも自分をこう叩くんですよ。叩いて叩いてね、自分は良くない信徒、自分はねいつまでたっても未熟な信徒みたいにね思ってる時が多いんですね。けども皆さんそのようなね義務感とか罪悪感だけで家庭にいたり教会にいたり職場にいたりねするのは本当に幸せがないですよ。私たちは立法主義によってこの自分を追い詰めてね、あるいは人々を追い詰めてしまう生活ではなくて、このキリストにある解放された状態でね、 家庭においても教会においてもいなければなりませんね。皆さんが立法主義になっているかどうかっていうのは、皆さんが他の人々に批判的になっている時ですね。その時は自分に対してもとても厳しいです。また逆に皆さんが恵みによって歩んでいる時っていうのはどうやったらわかるでしょう。それは皆さんが他の人々に寛大になっている時です。ちょっと寛容になっている時です。まあいいかってね、よくありますよ。僕クリスチャンじゃない方々、クリスチャンじゃない方々がとんでもないことをやっている時にね、こう思いますね。ああまあいいか、彼らはまだ生まれてもいないから、まだ神様のことを知ってもいないから、まあしょうがないな。今日本の政治家を見てもそう思う時あります。政治家たちの発言を見てもね、本当に残念な発言が多いですね。けどもそれを見た時に、ああ神様まだ、安倍首相もまだ生まれてませんから、霊的に生まれてないんでしょうがないですね、子供みたいと思う時あります。許してあげなくちゃなりませんね。恵みによって歩んでいる人っていうのは許すことが簡単なんですよ。ご自分でもね、体験あると思います。自分が許され、自分こそたくさん神様に許されてるに過ぎないって分かれば、他の人の欠点を見た時に、まあいいかって、俺も許されたものに過ぎないしなとね、こう見てあげることができるんですね。でその状態を毎日毎日保たなければなりませんね。私たちね、いちいちカッカしてるとね、本当にね、幸せがなくなります。この生き方においてすごく大切なことがあります。それは神様にもっと愛されるために自分にできること、皆さんあると思います？神様にもっと愛されるために皆さんができることってあると思いますか？実は何もないですよ。神様にもっともっと愛されたいって皆さん思うかもしれませんけど、神様の愛はもう決定してるんです。皆さんに対する愛は、エペソビトっていうところに書いてありますよね。この世界のもといが置かれる前から皆さんは選ばれて、キリストにあって解放されて、そして永遠の命を持つようにされてるって書いてあるんです。まあ、イエス・キリストの十字架の犠牲がなかったら皆さんは愛されてないんですか？違うんです。皆さんは愛されてたのでイエス・キリストの十字架があったんですよ。神は愛ですよね。神は愛ですと聖書にあります。だから神は愛を持ってますじゃないんです。神は愛そのものなんですよ。神様は愛そのものなので皆さんを愛してるんです。もうだから皆さんの側から愛されるために何か努力することっていうのはないんですよ。何も、まあ、もっと言えば皆さんのそのちっぽけな努力なんてね、あの方を動かす力がないんです。まあ、もっと言えばもうあの方の愛は皆さんに決まってますから、もう決定的ですからね。皆さんがそれ以上頑張る必要がないんです。だから皆さんが勝手に心の中に作ってしまっている律法に皆さん自身が当てはまらなくても、どうぞ心配しないでください。詩編の103編ちょっと開いてくれますか。詩編の103編はこの新約聖書、教会の聖書だと旧約聖書のね、108ページ、ごめんなさい、1008ページ、103編はとてもいいところですけどね、ちょっと長いので14節だけ読んでみましょうか。じゃあ声に出して皆さんどうぞ。3、はい。そうなんですよ。私たちは塵に過ぎない しかもそれを神様は心に留めておられるって言うんです。まあだから私たちね、失敗するときありますよね。あるいはね、自分が決めたことを自分で守れないということありますよね。けどね、私たちは塵にしか過ぎないんです。間違いやすいんです。失敗しやすいんですね。とても弱いんです。その弱いダメな、ね、自分を見たときに皆さんはどうするんですか。自分を叩き続けるんですか。ダメだダメだ、そうじゃないんです。キリストの十字架の身代わりの死によって私たちの不完全さはもう許されているんです。あの、神様が私たちを見るとき、もう皆さんご存知ですけどね、神様が私たちを見るとき、神様は皆さんが信仰、この信じるっていう行為を働かせて受け取ったイエス・キリストを皆さん持ってるんですけどね、この父なる神様は皆さんが持ってらっしゃるそのイエス・キリストを見てくださるんです。あの方完璧でしょ、全部。あの、別のところには、皆さんはイエス・キリストを来たと書いてある。服のようにね、来てるって。皆さんはイエス・キリストを来ているんですよ。そして父なる神様は皆さんを見るときにそのイエス・キリストを見るんです。それで条件なしに皆さんをすっぽり受け入れてくれるんですね。皆さんの生活に失敗はあるでしょう、弱さがあるでしょう、塵にしか過ぎませんからね。けどあの方はね、皆さんのその失敗や弱さに関してこう言うんです。そんなの知らんって。だから皆さんね、毎日聖書を読みながらその神様からの恵みをいつも覚えることをね、習慣づけたらいいと思います。そしてダメな自分をキリストにあって、また失敗しちゃいました、でも神様、イエス・キリストにあって私はもう大丈夫ですね、ありがとうございます、私は私を許します、私は周りの人たちを許します、なぜかあなたが許していらっしゃるから、そのようなね、態度で一日をね、始めていかなきゃなりませんね。あの、皆さんは神様に愛されるためにもう頑張る必要はないんですよ。人々から受け入れられるために頑張る必要はありません。だってもう神様に受け入れてもらってるんですから、人が受け入れてくれなくてもいいですよ別に。それよりも自分を許して、そして許された人として周りの人たちを許すね、生き方、それをね、この日本でね、やってほしいんですね。あの、今ギスギスしてとても大変な国になってますよ今。この中にあってね、いよいよね、私たちクリスチャンの出番がね、やってきてますよ。あの、優しい言葉でね、あの、許してあげて、そして励ましてあげてね、一緒に歩くんです。あの、そのような日本人が増えてほしいなと思ってね、僕もアメリカで、あの、次世代の留学生たちにね、関わってます。じゃあ一言祈りましょうか。天のお父さん、あなたの十字架の御業を心から褒めたたえます。あなたは私たちを愛するがゆえに、この十字架の御業を作ってくださいました。私たちはどうしようもない弱い存在で、矛盾だらけですけども、間違いだらけですけども、失敗だらけですけども、にもかかわらず私たちは 100% 清いあなたのもとに行けることが確定しました。この地上にあっても、素晴らしいあなたからの助けと励ましを日々受け続けていくことができる立場にされました。本当に奇跡です。イエス・キリストの十字架の身代わりの死と3日後のよみがえりを心から褒めたたえます。主よ、どうぞ私たちがこの恵みをいつも覚えて、自分を許し、家族を許し、そして子供たちを許し、職場の人々を許し、 またどうしても嫌な人々を許し、かえって励まし、共に歩み続けるそのような存在として用いてくださいますようにお願いします。神様、この中に自分を叩き続けて疲れ果てている人もいるかもしれません。神様、どうぞその方の心にもういいよと、心配するなと、立ち上がれと励ましてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。